賛美歌122番の歌を歌います。335番の歌です。
主はわが家
それではお祈りいたします。愛する神様、新しい朝を感謝いたします。今日もバイブルアワーのひとときをいただきました。どうぞあなたの思いが届きますように、私たちの心に語りかけてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。おはようございます。今日も聖書の言葉を読んでみたいと思います。マタイによる福音書、新約聖書の最初の本ですけれど、マタイによる福音書の7章の7節を読んでみたいと思います。とても有名な言葉なので、お聞きになったことがあるかと思います。求めよ、そうすれば与えられるであろう。探せ、そうすれば見出すであろう。門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう。すべて求めるものは得、探すものは見出し、門を叩くものは開けてもらえるからである。なんと励ましに満ちた言葉でしょうか。求めなさい、探しなさい、そして門を叩きなさい。私たちはいろんなことを願って、努力もいたしますけれど、時として、これは無理だろうと思ってまず諦めてしまうこともあるのではないでしょうか。神様はとにかく神様に求めなさいとおっしゃいます。求めなければ神様にその思いが届かないわけではありません。私たちの願いは神様はすべてご存知でおられます。何が私たちに必要なのか、一番ご存知なのは神様だと思います。ただ神様がおっしゃるのは、私に手伝わせてくれということであります。私が学生時代勉強していましたときに、日本を離れて外国で勉強していましたので、言葉のことも大変でしたし、環境も違いますので、少々きつい思いをしていました。そして学校に戻るのが、勉強をするというのが15年ぶりという状態でしたので、授業でずっと座って先生の話を聞いていることにも随分慣れておりませんでしたから、全てが新しく大変な思いをしたのを覚えております。特に最初の学期がですね、本当にとても難しいクラスを取ってしまいましたのね。とにかくずっと勉強していました。開けてもくれても勉強して、安息日の間だけ勉強から解放されて、本当にのんびりと散歩したりしていたのを覚えています。そのようなある時に、私の教授からメモをもらいまして、オフィスに来るようにと言われました。なんだろうと思いました。恐る恐る行ってみましたら、普通にどうしてるといろいろ様子を聞かれました。私は日本人ですから、日本ですと生徒と先生というのは非常に、なんて言うんでしょう、かしこまった、特に私の世代は昭和30年代の子どもたちは先生に対してはいとかですね、いいえとか、そういう感じで育っておりましたから、先生にはあまりこういろんなことを言わないですね。言われるものに対してはいとかいいえとか、そういうぐらいしか私はあまり してこなかったような気がします。で、その先生と話していましたら、先生が、実はね、今日君をここに来てもらったのは、 理由があるんだよと言いました。何かと思いました。私はあなたを助けるためにいるんだよ。どうして君は僕に助けさせてくれないの？と言いました。先生が何を言ってるのか意味が分かりませんでした。学校にはアドバイザー制度というのがありまして、一人一人の生徒に対して担当の教員がついているのです。授業を教わるだけでなく、その生徒の、学業に関して全てに対して相談役という教授が、先生が決まっているわけであります。私も聞いていましたけれど、形式的なことだと思って全く考えておりませんでしたが、先生は私が相談に行くのを待っていたと言っています。なぜ君は僕に助けさせてくれないの？と言いました。実際にどんなことを先生に相談しに行けばいいのかさえも全く見当のついていない時でしたから、びっくりいたしました。私の友人は医師になるつもりでおりましたから、科学系のクラスをたくさん取っていまして、彼女はアメリカで育った人ですから、とにかくですね、常に先生のところに質問に行ってるのです。物理を取った時などはもうほとんど先生のオフィスの前で待ち伏せしてて、先生にいろいろ質問してくるのだと言っていました。また各教科にはその教科の、専門にしている上級生、3年生4年生の大学生が先生の、助手のようにして、大学の助手とは違いますけれど、リーダーと言われて、先生の例えば授業の準備を手伝ったりとか、クイズの採点をしたりとか、そういうこと、またレポートを読んで採点したりする、そういうリーダーという人たちがついているのですけれど、その人たちはその授業が得意な人たちが多いわけであります。私のそのルームメイトはそういう人たちにももう本当にその人たちを離さないぞぐらいに、で分かるまでできるまで物理についていつも聞いていました。これが、大学の先生の、取り扱い説明書というのでしょうか、正しい使い方だと彼女は言っていました。よく見てみると本当に学生たちは先生のところによく相談に行くのです。授業のこれが分からなかったとかですね、もう本当にそんなことを聞きに行くのと私は思っていましたが、そういうことだったらしいんです。私のその教授は私を助けるためにいるのだと言いました。君が助けを求めないので君をどういうふうに助けていいかわからないじゃないかと言われました。私はその時に本当に大変な思いをして勉強していました。ですから悲壮な顔をして歩いていたのかもしれません。本当に私自身熱中してしまうとですね、こう本当にのめり込んでいくような性格なのだと思いますけれど、食べるのを忘れて勉強してたりとかしていましたから、非常に顔色も悪かったのでしょう。そういうことに気づいた先生が、僕に助けさせてくれないのかと聞いた言葉はとても印象的でした。求めよ、そうすれば与えられる。探せ、そうすれば見出すである。門を叩け、そうすれば開けてもらえるだろう。神様は私たちに、私はあなたを助けるためにいるとおっしゃっています。そしてあなたを助けさせてほしいと していても神様に対して結構ですという限り、神様は私たちの人生の中に入ってくることができません。ずかずかと入ってこられる方ではありません。ただずっと息を呑むように私たちの人生の歩みを見ていてくださいます。そして私たちが傷つくと神様も傷んでくださいます。どうか私に手伝わせてほしい、私助けさせてほしい、これが神様の思いだと思います。いろんな毎日の生活の中で神様に頼んでみていただきたいと思います。私の知っているある方はお料理をするときに祈るのだそうです。専業主婦で家で家事をしたりですね、家族の健康を本当に気遣っているわけですけれど、本当に今日ご飯を作るけれど、このご飯が美味しくできますように、これはきっとお料理をする人の全ての祈りだと思います。まずいものを作ろうと思って作る人はいないわけであります。美味しくできるように、そして家族がこれを食べて幸せな気持ちになるように、そしてちょうどいいタイミングでお料理が出来上がりますように、こういうふうに祈っておられます。素敵な祈りだと思います。お料理について祈るのと思われるかもしれませんが、本当にこのことの中に神様いてください。私のお料理のこの中にあなたが介入してください。これを手伝ってください。私たちは神様が働く場所を差し上げなければならないと思います。小さなこと、こんなことと思うことの中に神様に働いていただくことを経験すると、もっともっともっとこれも助けていただこうという気持ちになるのだと思います。求めなさい。私にあなたを助けさせてくださいという神様の願いを覚えたいと思います。ではお祈りいたします。愛する神様、聖書の言葉をありがとうございます。私たちの人生を、一人一人の人生を息を呑むようにご覧になっておられる神様、私たちが喜ぶと喜び、私たちが悲しむと一緒に泣いてくださる方であります。どうか小さなことの中にもあなたに来ていただくことができるように助けてください。神様、あなたに助けていただくときにどんなに豊かな思いになるのか経験させてください。病室でご療養なさっていらっしゃる方々、それぞれのお祈りをあなたはご存知です。どうぞ近くでお支えください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお大事にお過ごしください。